それではレビ記の12章を開いてください。レビ記の12章で、新改訳の聖書ですと196ページですね。旧約聖書の方の196ページですが、開いてください。今日短い箇所ですから、まあ、いつもよりも短くなるんじゃないかなと思いますですね。私たち前回から清めと汚れの区別について、見ていきましたね。事件が起こりました。アロンの息子が異なる日を、これ主が命じられてない異なる日を、この聖女の中で捧げようとして焼かれてしまったという事件が起こり、そしてその後で主が、聖なるものと俗なるもの、清さと汚れを区別する教えを与えると言われてですね、でそれで11章では食物規定だったんですね。食べて良い動物と食べてはいけない汚れた動物の違いをですね説明していき、まあ、非常に興味深い内容でディスカッションも結構盛り上がったわけなんですけれども、でですね、大事なのはですね、この清め、続けてですねテーマがこの律法についてのことですね。この祭りであったりとか、この清めの儀式とかっていうのはですね、この内側にあるこのものを目に見える形でこう表してくれてる、まあ視覚教材みたいな、こう今の言葉にするとようなものだと、この全てのものは影であって本体はキリストにありますってこう言ってるんですが、影ですね、この影が見えてるんですけど、この本体がキリストにあって実体がキリストであって、このキリストにある私たちのこの歩みですね、でこれがまあこの目に見えるこのイメージでこう分かってくるわけなんですよ。まあこの前のディスカッションの時に、交わりの時にも私少し言及しましたが、子どもたちにですね聖書を教えてた経験は私あるんですが、ある意味で子どもたちの方が教えやすいです。でこれ意外かもしれませんけれども、で2つ目はですね、旧約聖書の方が教えやすいんです。わかります？ビジュアルなんですよ。そのままこう目に見える形であるので、でこの抽象的な言葉って言う、罪の許しってわかります？罪の許し、わかんないですよね。でも血が流されてですね、こう一つの命が、動物の命が取られてですよ、そして罪が許されたっていう時に、あ、身代わりになったんだ、で私は清められたんだってこう分かるわけなんですよね。こういうこの目に見える形での、この、まあ、教材的なものっていうか、まあ、イスラエルはそれを体現、このこう表で表すっていうですね、まあ、そういう使命を持っている人たちって言っていいと思うんですよね。その選ばれた民に今度はですね12章、また汚れについて話しますが、この前の日曜日、テモテ第1の2章にね、参加された方は、まあ、女性の方が結構多かったので、ちょっとね私は圧を感じたんですけれども、まあ、ちょっとかなり冗談ですね、あんまり感じてないです実際はけれども、またここでですね、女性にまつわる出血でですね、不浄の器官というものが出てくるんですね。でこれもね、そのイメージと違う、その聞いたイメージとは全然違いますのでね、これじっくりと説明させていただきますね。いいですか？一節、主はモーセにこうせられた、イスラエルの子らに告げよ、女が身重になり男の子を産んだ時、その女は7日の間汚れ、月の触りの不浄の期間と同じように汚れると、こうあります。まずですね、この女性、で、まあ、赤ちゃんを産んだお母さんであれば、まあ、誰でも分かる話ですよね。それが出血です。出産時における出血で、あとは月の触りはもうね、ほら成人の女性であればもうみんな、まあ、成人でなくても思春期からですよね、分かるかと思いますけど、この月の触りって出てますけれども、出産においてはもっと長く続く出血があり、オロと言いますね、この悪いに梅雨って書くのかな、うん、でと呼ばれます。1ヶ月以上続きますが、初めは鮮血、非常に鮮やかな血、 それから時を経て褐色になり黄色になりクリーム色になり最後は白色に変わっていくと、まあ、いうことで7日間、まあ、実は後で見るとさらに33日間ですね、この汚れているということが書いてありますが、まずは7日間汚れであると主が見なしておられるんですね。なんですが、もちろんこれ衛生面でもちろん、まあ、汚いは汚いですよね、うん、でもね、不浄の期間って、不浄っていうとなんか汚れてるっていう風に見えてしまって、まあ確かに汚い面はあるんですけれども、あんなこと言ったらね、排泄行ったらもうみんな汚いし、あんまりその実際の汚いって話ではないんですが、でもですね、結構女性に優しいと思いません？今なんか一生懸命なんだっけ、ほら子供生まれるっていうんで長期休暇取れますよね。ちょっと日本のちょっと前の日本だったらものすごいプレッシャーかかって、だから女はいらないみたいなね、こう差別っていうか、こう会社としては役に立たんみたいなね。で無理やり、まあ、出勤をしなければいけないとかね、出産した後もねあると思いますけど、これねそのまま守ったら本当楽ですよね、まあ、ちょっと極端なぐらい楽ですよね、うん、これをきちんと守ってる人たちでね、意外にサマリア人って今わずかにいるんですけど、イスラエルに。で私NHK がねこの報道してるの見たことあるんですけど、面白いですよね。普通の他のユダヤ人たちよりもあそこね、ほら今のあそこのサマリアですよ、イスラエルのね、サマリアのところでいるんですね、まだね。で、普通の女の、ユダヤ人の女性よりももっとしっかり守ってる。だからもう所長が来るこの女の子に、そうするとですね、もうベッドから出れなくて、お母さんが食べ物をね、このパンをとかね、パーとかね、投げて渡してるとかね、触れないようにしてるとか、ちょっと極端で大変なんですけれども、でもこの女性の方がね、こう、もう結構これ休みたいって思うと思うんですよね。こう生理痛であるとかそういうことが起こった時にですね。でこう休めるってすごいと思いますね。でこっちは出産ですけれども、本当に休暇が取れるっていうのは、まあ、すごくいい面がありますが、まあそういう副産物はあるんですけども、まあ、前回と同じように、まあ、前回の豚がねこの食べるとこれは衛生に悪いとかってやって、これは本当に避けられるからいいよねって話があったんですが、でもそれがですね主眼ではないと思うんですよ。ここはやはりそれ自体が汚れてて、でもそれを表象、難しい言葉ね、表に象徴しているって書きます。表象、シンボルって言ったらいい、シンボライズです、英語で言うとね、簡単に言うと表象しているもの、その霊的な内側で起こっている神との関係の中で、あるもので汚れているっていうことをですね、こういう日常の生活の中で表していくという、まあ、良い教材になっているっていうことですね。まあ、これがイスラエルの民、聖なる国民としての、まあ、神様の召しって言ってもいいかもしれません。生活のもう本当に日常の中で、この、まあ、後に現れるキリストを指し示しているということになります。でこの出産というのはこれですね、罪からの許し、罪の許しと救いですね、罪の贖いって贖罪とも言いますが、密接に関わっている重要な話題になります。でこれ創世記から見ていきますと、主は被造物に、まあだから人間だけでなくて動物も含めて、埋めよ増えよ地に満ちよとこう言われたわけですよね。で人間に命じられたけれども、エヴァが蛇に惑わされてアダムが罪を犯しました。でこの祝福された出産が呪いになってしまったことを神は宣言しましたよね。創世記の3章の16節で、私はあなたの苦しみとうめきを大いに増す、あなたは苦しんで子を産むと、まあ、陣痛というですね、もう男の人には決して耐えられない、まあ、これねよくね、まあ、テレビ番組で私も非常に興味持って YouTube とかも見ますけれども、まあ男の人は耐えられないですね。女性に備わった忍耐力っていうのはすごいですね。まあ、男っていうのはほらこう競技とかではすごい強いけども、そういう苦しみに耐えるっていうのはまあ作られてない、そういうふうに。だから旦那さんがこの、陣痛の痛みを味わうための機会って今あるんですよね、こうあてがってね。 そしてこの奥さんがどういうとこ通ってるか実験してみましょうって言うとね、まあ、あのもうもだい苦しんでね、文字通りあの YouTube で見たら出てきますよ、その奥さんの気持ちを分からせるっていうですね、まあ、それで非常に苦しむものになってしまったわけなんですね。でこれがあの何て言うかな、こう本当に救いが必要だということをこの出産するたびにこうなんかこうやっぱこううめくっていう側面がありますね。子供が生まれること自体はものすごく祝福で、詩編の127編の3節には見よ子供たちは主の賜物、鯛の実は報酬とありますが、しかしその子がですね、実はもうすでに罪を宿している、罪の性質を持って生まれてきているっていうのも厳粛な事実なわけです。ダビデがバテシバと不倫の姦淫の罪を犯して、そしてその夫であるウリアを殺した罪を犯して、でそれが、この預言者ナタンによって友人によって指摘された時に私は罪を犯しましたと言いましたが、彼がですねそれを悟ってこのように告白しています。詩編の51編の5節で、ご覧くださいよ、私は咎ある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりましたと。だから胎児であった時から私はもう咎がある者、罪ある者なんだと。だから彼が壮年になってから年を取ってから犯した罪ではあったんですけど、その罪ですね、その出てきたものっていうのは非常に根深く、なんか自分が魔を差したとかですね、なんちゅうかな、こうなんかこうなんか本当はそんなもの人間じゃないのにそうしてしまったとかっていうんじゃなくて、やっぱりこのもう生まれた時からこのなんかもうその性質がでよに従ってやってしまったという非常に深い罪の認識を持って、これが実は、新約聖書ではもっと明確に、まあ、パウロなどを通して解き明かされているわけなんですよ。でこれが非常に救いにおいて大事な教えになります。教理って言ってもいいんですが、ローマの5章の12節にこう書いてあります。こういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯したので死が全ての人に広がったと、こうあるんです。アダムが罪を犯した時にすでに生まれてくる子にも罪が受け継がれている、あるいはこう言い換えてもいいんですけども、アダムが罪を犯した時にその後に出てくるものの代表として罪を犯したとも見ることもできますね。つまり私たちも罪の支配の中にいるものとしてこの世に出てきていて、そしてその、受け継いだ形になっているんだということなんです。だから罪を犯したら罪人になるのではなくて、これよく言われるんですけども、罪人だから罪を犯したんです。わかりましたこの違いね、その性質があるから行為に及ぶのであって、行為をしたからその性質、そういう属性を持つということではないわけなんですよね。でですね、そういう弱さを持っている存在としてこの世に生きている人間のありさまっていうのはあるわけなんですよね。で聖書では女から生まれたものっていう表現をするんです。そこで女から生まれたもの、例えばヨブがですね、14章の1節で、ヨブ記の女から生まれた人間はその弱いが短く心乱されることで満ちていますと。永遠に生きることはできない存在だし、その人生の中でもいろいろ心乱されることが多いよと。で次に15章の14節では、どういう人が清くあり得るのか、女から生まれたもので誰が正しくあり得るのかと。でこのようにやはり女から生まれたものっていうのは罪というものを背負っているんだということをですね、はっきり言っているんですね。でイエス様が興味深いことを話しました。天の御国、神の国はちょいと違うよっていう話をイエス様されるんですね。マタイの11章の11節で、誠にあなた方に言います、女から生まれたものの中でバプテスマのヨハネより偉大なものは現れませんでした。しかし天の御国で一番小さいものでさえ彼より偉大ですと。わかりましたですね。この、女から生まれた者たち、人間の中ではこのバプテスマのヨハネっていうのはキリスト来られたことを伝える最大の預言者であると、 最も偉大なものなんだけれども、天の御国において一番評価が低いと、低いものであっても彼より偉大だと。だからもうバージョンが一気にアップしてるわけですよ。もう全然違うレベルですね。でそのように御国が、来ることを、この証ししてるのが、このイエス様なんですよね。でイエス様ご自身も人間としてですね、あのガラティアの4章の4節でこう書いてありますが、しかし時は満ちて神はご自分の御子を女から生まれたもの、律法の下にあるものとして使わされましたと。やっぱり女から生まれたものと。でイエス様はこの他のユダヤ人と全く同じ、律法の下というのはユダヤ人って意味ですけども、ユダヤ人と同じようにして普通のユダヤ人としてお生まれになって、そして前も説明したかな、それか どこかでいろんなところで説明してるの、ちょっとどこちょっと分かんなくなっちゃったんですけども、肉体をまとっているので、肉体ね、完全に人間ですよ。イエス様は完全に神でもありますけども、だから弱さに同情できない方ではなく、同情できない方ではなかったんですよね。できる方なんですよ。あ、そうこれ、この前の日曜日の朝に説教したかなですね、仲介者のイエス様のところで説教しましたね。はい。で、まあ、ここまで説明して、今度ですね、8節、3節、12章の3節ですね、本文戻りますね。8日目にはその子の包皮の肉に割礼を施すと、こうあります。で、この割礼についてなんですが、アブラハムですね、この神様がアブラハムを召して、でアブラハムに対して初めて、この約束と命令を行った。アブラハムの子孫が祝福するされるということを神が約束してくださって、その子種ですね、いわゆる、こう精子、はっきり言ってしまうと精子ですね、子種ですよね、それがこの、契約の子だよと、神の民になるということを示すための印として、男性の性器の包皮を切るですね、まあ、これは赤ちゃんの時に行うわけですね。割礼をしなさいと命じてて、改めてモーセの律法の中に、この8日目にそれを行いなさいということなんですね。まあ、7というのは完全数で、8というのは新しい始まりという意味合いがありますけれども、まあ、その時にですね、この新しい心に変えられるという意味合いがありますね。あなたはまだ心に割礼を受けていないというのは、心に鈍さがあるというのは、これ旧約の時代から言ってるんですよ。だから割礼を受けてたとしても、肉のね、包皮の割礼を切り取られたとしても、心の鈍さはどうなってるんだっていうね、まあ、そういうことを神ご自身がおっしゃってますけれども、まあ、ここの部分を表してるわけですね。でこれを行ってですね、でこのそして残りの33日があるんですが、こもる期間を教えてます。4節、彼女は罪の清めのためにさらに血の清めのためにさらに33日間こもる。その清めの期間が満ちるまではいかなる聖なるものにも触れてはならない、また聖所に入ってはならない。聖なるものっていうのは、例えばこう清められる、この、まあ、例えば生贄であるとか、他にもね、あと聖所に入ってもいけないと。だからこの生贄を持って、この幕屋のところに行ってはいけないという、まあ、ことで、不浄の期間っていうのが、だから合計すると何日間ですか、最初の7日間と、でここに33日間って書いてますから、足すと40ですよ、40日間であります。で最初の7日間っていうのは、これ15章で学びます。改めてね、レビ記でこれ月の触りですね、まあ、月経の時ですね、その時が7日間で、そして残りを33日数えるんですが、全部で40なんですね。これ40は本当に興味深い数字で、まあ、試練であるとか裁きとか神の統治って言ってもいいかもしれませんが、こう裁き統治あるいは試練、まあ、大体ね、この数字が出てくるときってね、聖書全体で同じ数字が使われているところで一体どういう形で使われているかってこれね、バーッとこう見てみくと、大体共通の流れがあるんですよ。でそれが40っていうのはそういうもの、ノアが箱舟に入って家族が40日40夜雨が降ったと書いてありますね。であとはですね、モーセが40歳までエジプトに行って、そこからアラノに行き、40年間80歳になるまで羊飼いで、そこで神に呼ばれて、 120歳であの約束の地を見ながらして、ネボ山のところでピスガの頂のところですね、そこで死にましたね。だから40、40、40なんですよ。そしてイエス様ご自身が40日の断食ですね、その後で悪魔の誘惑を受けられたという、こう試されるっていうかね、そしてこれあるいは時には裁かれるとか、まあ、そのような意味でこのあるわけなんですよ。だからこれまとめるとですね、あのこの女が出産をするっていうのはね、これねある意味でね、こう女性なんか小宇宙みたいな感じ、なんか言い方変なんだけど、こう全世界の全歴史っていうのかな、人間の神と人との間の全体の歴史をですね、こうミニチュア、もう本当になんかこうすごいこう女性の体を使って神様表しておられる感じかな。そういう言い方すると分かりやすいかな。どうでしょうかね。あのもう人がですね、もうそういうふうになっちゃってるわけですよ。こう罪ある存在として、こう不完全な存在として、弱い存在として、このアダムの時以来存在しているわけなんですよね。で次に5節ご覧ください。女の子を産んだ場合は月の触りの時と同じように2週間汚れる。彼女は罪の清めがなされる必要、また間違えました、すいません、血の清めがなされる必要があるので、さらに66日間こもると、2倍になります。ちょうど全部7日間が2週間で、今度は33日間が66日間、だから全体ももちろん40日間ではなくて80日と2倍になるんですね。これは女性が2倍罪深いからなんですなんて私が言ったら信じないでくださいね皆さんね、あの私が話してる時も全部赤石さんが言ってるんだから正しいなんて絶対に思わないでください。ベリアの人のようにね、果たして他の箇所ではどうなってるのかっていう調べる、なんていうかな、こう思考という考えるね、調べるっていうことをねしてください。男も女も全く同じように罪を犯して、全く同じように神の栄誉を受けることはできません。じゃあここは一体何を表してるかって言ったらですね、これもまた同じシンボルなんですよね。これ女性はですね、女の子生まれたら、またその女の子もお母さんになったら、またこの現実を問うわけ。だから女が生まれるっていうことは、また後にその女がお母さんになって、またその現実、この浮上の期間っていうのをこうなんか醸し出してるっていうのかな。だから罪がこの広がっていく様をもっともっとよくこう表しているっていうのかな、うん、なんかね、このあんまり僕これ今パッと浮かんだんだけど、ちょっとまあスルーしても欲しいんですけども、あのちょっとインパクト強かったら、まあ、ウイルスに似てるかな、罪ってね、あのこう広がりってさ、ウイルスってこうもうね、であのほら 全員にさ集団免疫っていうのかな、ね、まあ、そこで止まるとかなんだかっていうけれども、あのそれに至るまではもうここまでかっていうぐらい広がりますよね、うん、だから子供が生まれる産めよ増えよっていうのは祝福であると同時に、やはりこうなんていうかな、女の子が生まれたらまたそこに子供が広がるっていうのは、これは祝福であると同時に微妙なんですよね。キリストが来られるまでは微妙なんですよ。やっぱりこの罪の現実も増えていくっていうか、あのノアの箱舟の時のこう人々が悪いことに傾いていくって思いは悪いことばっかり考えてるっていうですね、その現実もやっぱりうーん認めなきゃいけないかなみたいなね、でも祝福されてる、わかります、このバランスね。そういう微妙な世界なんですよね、私たちは、というこのリアリティがもっと大きくなってるので、まあ2倍の期間になっているんじゃないかなと思われます。で次6節から、6節からが希望です。ですか？彼女の清めの期間が満ちたら、この満ちたらです。息子の場合であっても、娘の場合であっても、全焼の捧げ物として、1歳の子羊1匹と、罪の清めの捧げ物として、家鳩のひなか、山鳩を1羽、会見の天幕の入り口にいる祭司のところに持っていく。祭司は、これを主の前に捧げ、彼女のためになだめを行い、彼女はその出血の汚れから清くなる。これが男の子であれ女の子であれ、子を産む女についての 教えであると。はい、大事ですね。さっき清めの期間って書いてありますけど、期間はちゃんと定まっている。つまりこれが永遠と続くわけではない、清めが起こるんだというこの福音ですね、良き知らせがある。だから先ほどの話に戻りますと、出産が罪が世界に入ってきたことの現実を表していると同時に、清めが、またはあるいは義がですね、義っていうのは正しさですね、正しさが世界にこの広がっていくということ、これは広がっていくんだということも希望として、しかも実質のある希望としてあるんだ。誰ですか？キリストご自身です。キリストご自身ですね。ローマの5章の15節にこう書いてあります。しかし恵みの賜物は違反の場合と違います。もし一人の違反によって多くの人が死んだのなら、これアダムのことですね、神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物はなお一層多くの人に満ち溢れるのです、とこう言ったんです。だこの清めの期間がいつか終わって、それがキリストが来られて、時が満ちてキリストが来られる時であって、そうすると清め、イエス様は罪の清めのために血を流しですね、その罪の清めの供え物となってくださったし、そしてご自身を全て捧げられて、で、この全書の生贄も表しておられるわけで、また私たちが罪の清めを血によって、イエス様流された血によって受けてですね、そしてイエス様に全てを捧げていく、自分はイエス様になっていくという全書の生贄ですね。でこれを表しているわけなんですよ。どんなに罪を犯した、広がってしまったとしてもですね、でこれもね、イエス様の血によって清めも恵みも満ち溢れる、なお一層のこと満ち溢れるってのがあります。ちょっとね、こう半分ホーラーの映画で申し訳ないけど、昔ねバイオハザードっていうの、だから、ね、またウイルスの話になっちゃうんですけども、見たことある方いらっしゃいますかね。まあ、あんまりこうね、ちょっと血が出るのとか気持ち悪いのはね、嫌な人は見ない方がいいかもしれませんが、あれ最後の最後ネタバレになりますけれども、その主人公のね、血清が入ったこの血で作ったものですね、確か彼女、そうだね、彼女が作った、そうだね、入ったもの確かそうですけれども、それを使うとですね、こういう逆現象が起こるわけですよ。だからもうゾンビになっちゃうんですけど、ウイルスにかかった人たちは、でウイルスにかかってゾンビになって、ゾンビになった人がこうまたこう噛むとですね、その噛んだところでまたその人がウイルス移っちゃうからゾンビになっちゃうんですけど、だけどその血栓が今度逆ですね、これ逆にぐんどどんどんこれどんどんこのまた広がって、ブワーってこう広がっていくわけですよ、と清められるわけですよ。だからそれがね、まあ、イエス様ですよ、ここで言うとですね。だから一人の人によって罪が入ってきてしまったんですけども、また一人の人によって、で今度は信仰を持つ者にはこううわーっとこう清めが広がっていく、恵みがあって、そして義が広がっていくんだという。だからローマの5章の20節で、罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れましたとこうあるんです。でこれは個人の生活でもそうです。どんなに自分が罪を犯した人生を歩んでいたとしても、罪深いとして感じていたとしても、溢れたところに恵みが溢れるわけなんです。ちょうどオセロやっててさ、オセロでも将棋でも何でもいいんだけども、オセロやっててもうあ、自分は白なんだけど黒ずくめになっちゃってさ、でも肝心なところピッピッってこれね、裏返したら全部ボーってこう白くなっていくみたいな。だからもう全部黒だと自分が思ってたところが、イエス様の恵みによって全部白になる、その流された血によって恵みが満ち溢れた、これがすごいことなんですよ。じゃあ罪おかしいのか、いや絶対そんなことはないっていうのが6章に続くんですけども、恵みですね。どんなに罪を犯したとしても遅すぎることはないし、もうダメだっていうこともないし、ここまでで限界だっていうのもないし、イエス様の流された血はどんな罪であっても清める力を持っているわけなんですよね。で次8節です。しかしもし彼女に羊を飼う余裕がなければ、2羽の山鳩か2羽の家鳩のひなを取り、1羽は全焼の捧げ物、もう1羽は罪の清めの捧げ物とする。 祭司は彼女のためになだめを行い、彼女は清くなるということで、買う余裕がなければ、これ前週の生贄の時もそうですし、いろんな生贄がそうですけども、余裕がないと羊ではなくて、家鳩でもいいよですね、山鳩でもいいよっていうことになりますね。はい。でこれが分かると、今の12章ですね、レビ記の12章分かって、でルカによる福音書の2章の22節、まあ21節から読んでもいいんですけれども、そうですね、21節から読んでみますね。そして24節まで読みます。ルカによる福音書の8日が満ちて、息子、幼子に割礼を施す日となり、これイエス様だよ、幼子の名はイエスと付けられた、体内に宿る前に御使いが付けた名である。そしてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちた時、両親は幼子をエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、最初に胎を開く男子は皆主のために性別されたものと呼ばれる、これ23節は、今のところは出エジプト記の13章に書いてますね、と書いてある通り、幼子を主に捧げるためであった。また主の律法に、山鳩一つがい、あるいは家鳩の雛2羽と言われているところに従って生贄を捧げるためであったと。ここの箇所です。つまりヨセフの家は貧しかった、羊を飼う余裕がなかったですね。全世界の王の王たる方が貧しい家庭にお生まれになったわけなんです。でこのことをパウロが第2コリントの8章9節でこう言ってます。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためですと。これどういうことかと言いますと、イエス様は富んでいます。だって全てのものを持ってますから、宇宙を持っている方ですよ。神の御子ですからね、全てを持っている。で全てを持っている方が貧しくなったんです。でこのことによって、どんな境遇、貧しき境遇の中に、貧しいっても経済的なことも含めないで、全部不幸なことも含めますね、その貧しい状況、その辛い状況の中にあっても、この方に近づくことができるわけなんですよ。ですよね。それによってキリストの豊かさを信仰によっていただくことができるわけなんです。今日実はオレオレ詐欺に遭いました、私が。オレオレ詐欺、いや本当です、冗談の話をしてません。まあ、ちょっと詳しい話ははしょってですね、間もなくお亡くなりになる方が5億円をあるから 30% 渡しますと、そのお金の話が出てきた時点でお断りします。でも福音を伝えてました、その人にはですね。それで、それよりも尊いですね、この永遠の命をキリストにあって受け取ってくださいと、まあ、お願いして、もうこれ以上更新は続けませんと、俺より先だっていうことが分かった時点で、終わりにしてですね、たとえ犯人であっても犯罪人であってもですね、福音は伝えたかったのでお伝えしました。5億円、まあ、30% は何、あれいくらなんだ、これ数字強い人、はい、3割1億5000万円、はい、1億5000万円と引き換えに永遠の命、キリストにある、当たり前でしょう。まあ、ここに来る時もね、いやー永遠の命ってすげえなと思いましたよ。 1億5000万なんてもう1円玉にもならないよね、神様の富に比べたら。 だから貧しくなられて、キリストにあって私たちが富むようにしてくださったわけですよ。1兆円じゃない、国家予算じゃないですよ。これ地球を持ってらっしゃる方ですよ。宇宙を持ってる方ですよ。で、目に見えない天使とかも全部ご自分のものとされている方ですよ。その方の共同相続人になるわけですから魂売りたくないよね改めて素晴らしさを感じました。このようにイエス様が貧しいということが私たちにとっての福音になるわけなんですよね。まあ、一見女性の、まあ、ちょっとこうなんていうかな、こう苦しみということでね、こう不公平さを感じるかもしれない。でもこう実はこの前の第一テモテの2章の最後が、女は慎みを持って信仰と愛と清さにとどまるなら子を産むことによって救われますってね、これ今の現代的な考えを当てはめたら相当の差別用語でね、なんか昔のなんか偉い人がさ、なんか女は子を産む機会とかなんだかって言ったのを思い出すみたいなね、まあ、そういうふうに聞こえるかもしれませんけれども、この子を産むというのが実はマリアをね指しているってお話をさせていただきました。で、ザ・チャイルドベアリング、英語で言うとね、ザがついていて、これはもうある特定の出産を指していて、で、マリアによってですね、生みの苦しみというものを通ったけれども、実はそれによって救いがもたらされるという、本当に女性というのは、この地味な働きのように見えて、なんとなんとたっとい、この働きをしているかということです。で、聖書を見ると、女の人の活躍が、ものすごいですよね。なぜか不思議に神は男を立てる。なんか能力なくても、なんていうかな、だらしなくても、鈍くても、だって人たち鈍かったじゃん、復活の後たわごと言ってるんじゃないかってね、女の人たちの証言にね。でもやっぱり男を立てるんですよね。これはもうやっぱ秩序でありますけれども、でも女の人がものすごく用いられています。ルカによる福音書見たらもう女の人の活躍ものすごいんですよ。だって例えばよ、バプテスマのヨハネどうですか、お父さんザカリアとエリサベス、ザカリアは信じられなくて口が聞けなくなっちゃって、エリサベスとマリアがねこう通過になっちゃってね、仲良くなってどっちも賛美したでしょ。本当に女性を神は用いておられます。で、そこ今の話はもう出産の話ですよね。このエリサベスもマリアもね、このように神様は慎みを持って信仰と愛と清さの中で救いという働きをこれを行っていかれるんだということです。もちろんこれは女の人に限らないで、男性がこの弱きものを持っている、そこにおいてもその弱さの中でキリストの恵みを経験することになるんだということですね。以上です。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたの素晴らしい福音をこの12章からも見ることができたことを感謝いたします。本当に主よ、あなたは素晴らしいお方です。私たちはまだまだイエス様が戻ってくるまで、女の人の産みの苦しみと同じように苦しみ、この苦しんで、うめく存在でありますが、あなたが来られることを待っています。そしてもうすでに来られて、私たちを罪をこのイエス様を信じて受け入れることによって清めて、御霊によってあなたの霊によって清めてくださり、新しいものとしてくださっていることを感謝いたします。あなたの皆、すべての栄光を開始してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。